はい、始まりましたブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカマです。
若干のヒソヒソ声です。
そうですね、
ちょっとタイトルだけね、
はい、
このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い感想を共有するポッドキャストです。
はい、
よし、
若干優雅な BGM だと思ってなんですかね、ロケーションを変えましてね、
う
ん、
そうだね、
楽園のカンパスの感想会とはまたちょっと同じ日ではある
ん
ですけど、
うん、ちゃんと聞こえるかどうか不安だね。
どうですかね。
ああ、普通に喋ろう、
はい、
で今日は容疑者 X の検診の感想会、
はい、
どうすかね。
よかったですよ。なんか毎回同じような感じで言ってる気はするんだけど、うん、僕はミステリーは結構好きなんだけど、
うん、
特になんか、まあ、主に映像作品ではあるんだけど、
うん、
なんて言うんですか、刑事コロンボ方式っていうか、
あ、もう犯人が分かってる状態で追い詰めていくっていうやつね。
ああいう形式は好きなので、
うん、
まあ、今作もそんな感じ。
そうだね、確かに。
でまあ、そのコロンボとか、
うん、
あとはまあ日本でメジャーなのだと古畑任三郎とか、
うん、
あの辺みたいにこう追い詰め方はいやらしくないんですけど、
うん、
まあ、逆にその辺がこう何ていうか葛藤というか、逆に石神の覚悟の深さみたいなのが見えるので、
うん、
それはそれでまあ面白かったなって感じはしましたけど。
改めて東野圭吾読んでさ、すごい人の感情を描くのがうまいなって感じたんだよね。感情の動きというか、
はい、まあそう
ですね、すげえやって思った。それだけなんだけど、
まあ、なんかこう追い詰めよう追い詰めようというシチュエーションというか、
うん、
なんかこうそんなに登場人物をいじめなくてもいいじゃない
か。いや確かにね、いじめちゃうんだよな。東野圭吾は登場人物を、
だから全体的に、まあ、聞いた話でしかないんであれなんですけど、
うん、
こうどの話もさ、
うん、
深い葛藤とともに苦しむみたいな、
あ、そうだね、
話が多いって聞く
んですよ。
そんな感じがしました今回、
うん、
そこまでそんなに追い詰めなくても、数学者嫌いなんじゃないのかなこの人。
いや、どうなんだろうな。理系のはずなんだけどね、東野圭吾。
いや、だ物理の人なんですよ。演劇の人なんですよ。
なるほどね。いや、特に安子のあの手紙、なんだったかな、あんまりあやふやだけど、これじゃあ石神が、これじゃあ富樫が石神に変わっただけじゃないみたいな感じのことを言う時あるじゃん。
その石神が、
うん、
かばったことを重ねてこう関係を迫ってきたらどうしようみたいな、
そうだね、
そこまでではないけど、
うん
うん、他の男の人と結婚することはもう一生できないのかみたいな、
うん、
葛藤とか、うん、確かに、まあ、よくそんな関係を考えつくなと思う。
何を話そうか。
そうですね、まあ、僕の感想を述べる回ではあるんですけど、会話さん感想会でいくつか話したいことあるって紹介で言ってたじゃないですか。
うん、
あの辺はもうちょっと今日が乗ってからがいいですか。
どっちでもいいよ。これは
なんか僕の話したいことはですね、
うん、
まあ、実はそんなになくて、
そんなになくてね、
まあ、どうしてもそのミステリー的な仕掛けの部分っていうのは映画で知っていたので、
うん、そう、見ちゃってるとね、うん、まあそうかって感じはする。
まあ、衝撃は大きいんだけど、
うん、
その分なんていうか記憶から薄れてなくてですね、
うん、
完璧に、
あ、そうなんだ、覚えてたんだ。
なんなら序盤そのホームレスの下りで、あ、この人殺されるんだって思いながら読んでました。
そうだね、
まあ、だ逆に知らないで読んだら、まあ、ちゃんと伏線というか、
うん、あのホームレスの下りなんだろうって思うだろうね、
出てくるし、意味深ではあるけど今後一切触れられないし、
うん、
あとは、うん、あんまりいいことではないんだけど、うん、ちょっと序盤は文体に引っかかったというか、
あ、本当に、
うん、なんかね、最初は特に顕著なんだけど、何々だったっていう記述が連続するんだよね。
あ、そうだったっけ。
まあ、多分石神視点だから、その物事を、
うん、
あん まりその感情的に見てないっていう意味の文体なのかもしれないんだけど、うん、その僕はなんかその文末が同じ語尾で連続するっていうのが得意じゃないんですよね読む
の。いや俺もなんかメールとかで文章書くときはちょっと気をつけるねそれ。
そうそうそう、それがね最初の数ページではあるんだけど若干こう鼻についた。
あそんなん俺は目につかなかったな
のぐらいですかね。あとはもう胸さすが上手な人がちゃんと書いてるし話題になった作品だなと思ってすごく楽しかったです。
あ面白いよね東野圭吾やっぱり、
うん、面白いだろうね、
うん、すごく人気出そうって感じがする
そうだね、うん、なんか程よく衝撃的でした。分からないではないというか、うん、確かにってなる。うん、まあ石神が人格者すぎる件について
まあね
ちょっとあれではありますけど。
いやでも最後悲しいよね
最後ね。
なんか東野圭吾こういう終わり方が多いんだよね。でその紹介会の時にさ東野圭吾あんまり好きじゃなくなったって言ったけどさ、はい、その終わり方がね俺すごく好きじゃないのが多かったんだよね東野圭吾。特になんか重要な人物を殺してうやむやにするみたいな、
はい、ああもう責めることも何も
ないみたいな。そうそうそう
確かにね。
いやマジってなんかもうちょっとちゃんと結末を出してほしいなっていう感じがしてなんか読まなくなっちゃったんだよねそこら辺が。
僕もそういうタイプで、うん、ライトノベルとかすごい好きなんですけど、うん、その理由の大半はですね、うん、あれは完全にハッピーエンドで終わることが多いんです。
ああそうかもね。
まあ、たまに全然ハッピーじゃないエンドで話題になったりする作品はあるんだけど、うん、ただまあ概ね何でしょう 軽めでもなかったりするんだけど、うん、だからハッピーエンドで終わってほしいし、
うん、
僕は頑張ってハッピーエンドだと思って読もうとすることが多いので
いや東野圭吾はねハッピーエンドじゃないことがほとんど、
うん、そう今作もハッピーエンドじゃなかったないのは知ってたし、うん、なかったので、うん、あーとはなったけど。
いや白夜行とかもさ読んだって言ってたじゃん、はい、あれもそうじゃん。
もう全然ハッピーじゃない
マジって終わりあんな長い小説を読んでマジって終わり方するじゃん。
そうなんですよそこで何らかこう救済というか、まあ、完全にハッピーはもうシチュエーション的に無理ではあるけれども、その何らかの救いがあって今後前向いて生きていけるんだみたいになれば、まあ、ハッピーエンドとしていいでしょうと思うんですけど。
そうだね。
まあそれもなく
救いねって思う。
そうね。そうなんだよ。だそうですよね。でどうしてもハッピーエンドにしたい派の私としてはそれは確かに。
いや俺も基本的にはハッピーエンドが好きだからね。
もう罪と罰とかも、うん、何ならハッピーエンドだと思って読んでますからね。
俺読んだことないけど
今度紹介します、
うん、なんかことあるごとに紹介されてる気はする。
あそうだっけなんか好きなんだろうかね、うん、なるほどね、まあ、確かにそれは分かります、
うん、
あとは何ですかね。キャラクター性というか、
うん、
まあどうしてもその推理小説だからかもしれないですけど、
うん、
なんだろうな、もうちょっと考えてくれよとか、
もうちょっと考えてくれよ、
ヤスコとかね、あのね、まあ石神が伝えてないっていうのももちろんあるんだけど、
うんう
ん、その。結末的にさ、うん、なぜその自分が翌日のアリバイばかり聞かれるのかっていうの不思議があるじゃないですか、うん、そこそんなないがしろにしてていいのって思っ
ちゃう。確かにちょっと、うん、聞けばいいじゃん ね、うん、とりあえずはね
石神とかに聞けばいい、
うん、これどうなってるんですかって、
明らかにおかしい
か信用しきってなんか盲目だよね。
そうそう、でその割にはなんかその石神の方向死精神というか、
うん、
まあ言ってみれば無視の方向じゃないですか、
うん、
それに対してはちょっと懐疑の目を持ってたりとか、
うん、
なんだろうな、石神は自分に好意を持ってるっていうのはまあ確かにそうなんだけど、
うん、
それがなんかその下心はありきの行動だと若干思ってるところがあるみたいな、
はいはい、
疑いがあるみたいなねところに関してはなんかもうちょっとこう信じてみてもいないのと思いつつ、うん、まあ、前の旦那があんなだとしょうがないなとも思いつつ、うん、なんかね、
うん、俺らが感想の時によく言う登場人物もうちょっとよく考えてくれよってやつね、
はい、そうですね、まあこれ神の視点からの発言なので仕方がないことなんですけど、
ね、当事者だったらまあそうかもしれないとはなるけど、
どうしてもその感情移入をしてしまうので、うん、僕は完全に石神に感情移入して読んでしまったので、
そうだね、
あのもうちょっと報われてほしいなと、
うん、
最終的に、うん、その安子が自主に及んだっていうのは、
うん、
まあ、リスペクトのためではあると思うんです
けど、そうだね、四色問題っていうテーマの選び方は結構いいなっていうふうに俺は思ってるんだけれども、
そうだね、
あれまあ四色問題自体は作中で語られているからそれ以上言うことは別にないんだけれど、なんか隣の色、隣り合ってるところは色が同じにならない、決して同じにならないっていうことが安子と石神にもなんか現れてるみたいな比喩表現みたいな感じになってて、まあ、うまいなっていうふうには思ったね、
うん、なんか隣室の住人と交わらない、
うん、そうそうそうそう、
そうですね、ただそうですね、なんですかねあんまり語ることがない
まあそうだね、
なんかすごく綺麗にまとまってるし、
うん、そうだね、
全く文句はないし楽しかったですっていう、
うん、そうだね、
ただそれだけって感じですけど、どうなんですかね、
あれ映画版結構覚えてる？俺も昔に見たからそんなに覚えてないんだけど、
2回ぐらいは見てる
んだ、そんなに見たの？
覚えてると思
います本当に、うん、なんか映画版すごい微妙だなって俺は思ったんだよな、
あ、 そう、
あの山登りいるかなって、
あ、山登りはね確かに、
うん、すごい映像ではあるんだけれど、
あれね、スケジュール的にどうなってんだろうって感じもするしね、まあ完全にあれは絵を重視したシーンだと思うんですけど、まあそのガリレオ先生に対する害があるかどうかみたいな話だけど、
うん、そうだね、
ただまああの辺はその石神は論理に沿っていればどんな残酷なこともできるし、
うん、
論理に沿っていなければ、
うん、
そういうことはしないっていうのがもっと強く伝わっていれば、
うん、
あそこでガリレオ先生を殺す必然性っていうのは全くないので、
うん、
全くとは言わないかもしれないですけど、まあ、うん、少なくともそういう人柄ではないというのは散々言われてることなので、
そうだね、
不要なシーンだと思いますけど
あのガリレオってさ、ドラマシリーズだとさ、
はい、
あの事件の真相に気がついた時にさ、数式をめっちゃ書くっていう描写があるじゃん、はいはい、あれすごい嫌いなんだけど
あれ何なんだろうね、
いや映画版でないんだよそのシーンが、
あ、なかったっ
け、そうそうそう、それはいいなって思った、は
い、まあ、映画版だと割と序盤に気づいてんだよね、うん、真相というか、
あ、そうだね、まあ、そうなんじゃないかっていう、
映画版というか、うん、本作だと、
うん、
確かにね、あれ何なんですかね、そのまあこれあのここからテレビ局への悪口になりますけど、あのテレビ業界って視聴者をバカだと思ってるじゃないですか、
う
ん、偏差値3ぐらいだと思ってるので、あの理系の学者さんというのは瞬時に計算をして物事を判断しておりますよっていう希望の表れですよね、
うん、そうなんだよね、
本当にね、ね、本当にあなた方は30年ぐらい生きてるわけでしょ、
うん、
偉い人たち30年40年生きてるわけでしょ、うん、我々と同じ世界を生きてきたんですかって思うんですよねそんな人がいたんでしょうか、
うん、なんか天才はすごい計算をするみたいな はいはい、描写をされることがよくあるけれど、
漫画とかもそうだよね。
何なんだろうなって思うよね。あの
あれさ、うん、まあ別にやる分にはいいんだけど、うん、我々数学科卒ですって言うとさ、うん、まず間違いなく一瞬ああいう印象を持たれるよね、うん、あの
そうなんだよね。
すごい頭の中で計算してるんでしょみたいな、うん、君らはキャッチボールをするときに計算とかしてんのっていう話。
むしろ計算苦手だから
ね。
計算が苦手だからそれをうまく工夫してやろうっていうふうに考えるタイプだから ね、うん、
だから数学科に数字の問題渡されましてもって感じですよ。これ誰も信じてくれないんだけどね。
そうなんだよね。
全然関係ない話だけど。あ、まあ確かにわかるわ。
うん、
ただ僕はその見てた頃はまだ純粋な方だったので。
あ、純粋な方だった。
あのガリレオ先生が数式を書き始めるとともに音楽が流れるじゃないですか、うんうん、
あ、流れ流れ
ダララダララみたいな、
うん、はいはいはい、
あそこの音楽だけで僕はちょっとテンション上がった。おやったみたいな。あれはね、あの、はいはいはい、なんていうの、バトル漫画メソッドですよね。
あ、いい音楽が流れる、ね、
主人公のターンになると主人公が勝つテーマが流れるっていう、うん、形容 BGM とかいうね。
音楽はすごい作品に与える影響が大きいよね。
でかいね、
うん、なんだけどその音楽単体を聞いてもそんなになんかあんまり思わないというか。
で、まあ、そういう時のおすすめとしては、うん、あのその音楽を流す時に自分でなるべくその音楽にふさわしいシーンを演じるっていうのが、うん、あのテンションを上げるコツとしてあって、まあ、よくあるのが「M ステ」の入場曲を流しながら駅の階段を降りると。
そんなのやったことないな。
あ、ないですか。2ちゃんのコピペとかでよくあるんですけど、あれを流しながらあのビーズのギターのメロディーを聴きながら自分で駅の階段を降りると、あ、俺めっちゃアーティストやみたいな。
確かにテンション上がる気がするな。
あとはなんかその、まあ、逆転する時の BGM とかがあるんであればそれにふさわしいシチュエーションだったりとか、あと何気ない会話の中でもそれを流した瞬間にちょっと自分が逆転したみたいなテンションで話してみるとか、
はいはいはいはい、
すると、あの、なんですか、頭にもこういろいろ巡るものがあると思いますけど。
そんなことをする、そういうことがあるっていうのは今知ったね。
あ、本当におすすめですね。
情熱大陸が良さそうだね。
あ、そうそう、うん、だからあのインタビューごっことかをしながら、
はいはいはいはい、
そういうの聞くといいかもしれないですね。すごい変な人ですけど、あの、ね、一人暮らししてると、うん、本当にそういう遊びをやりたくなるシーンが、あの、僕だけかもしれないです。世界で僕だけかもしれないですけど、そういう遊びをしたくなることがあって。
いい遊びじゃないですか。
あのインタビュー番組とかあるじゃないですか、うん、情熱大陸とか、うん、ああいう BGM を流しながら自分がさもインタビューされてるような独り言を言ってみるとかね。あの絶対誰にも見られたくないですけど、そういう遊びをしたことはあります。
はいはいはい。
本当に盗聴器とかしか見られてたら死のうと思いながらやってましたけど、
うん、今度は録音しようそれを。
あのね、今ようやく二人喋りに慣れてきたところなんですけど、その独り言を、
うん、
しかも自分が取られてると思っていない独り言を取られるっていうのは、うん、あのものすごく恥ずかしいし、ネットには絶対流したくないな
と。俺独り言って言わねえんだよな。
あ、そうなんだ、
うん、
めっちゃ言うな。なんですかね、やっぱ一人暮らししてないっていうのもあるのかな。
あ、それはあるかもしれないね。家族が周りにいるから。
加山さん病院に入院したりは何回かある？
あるある。
その時も何も言わない？
言わないね。
マジ？
え、でもそれ4人部屋だからさ。
あ、まあ、そうか。
周りに人がいるから大体。うん、
ちょっとした独り言とかも言わない？
ちょっとした独り言。
あの、僕はね、割とその自分と深く関わってない人間に対してイラつきを覚えるっていう、うん、めんどくさいタイプの人間なんだけど、うん、そうするとちょっとそういう変な人と会った時にイライラした気持ちが残るじゃないですか、うん、 でそのしばらく経って一回消えたはずの火を一人になった時に再び燃やしてなんだあいつマジ意味わからんみたいな独り言を言ったりする。
言わないね。
言わない。心が綺麗だ、ね、
どうだろうな。
僕が特殊なのか、うん、かものすごいこうちゃんと生きてきた。
そういうのが出ない体なんだよね俺。あの独り言に似てるかもしれないけど舌打ちってあるじゃん、
はいはい、
俺あれ出ないんだよ体の構造として。
出ない。
あの
そんな構造ある
の。なんか出ちゃうんでしょあれ舌打ちしてる人って。イラついた時に
どうなんだろう。僕も舌打ちはあんましない、うん、しないというかなんか、うん、あのなんていうのリップノイズみたいなのは入ったりするんだけど、
うん、
意義としてチーみたいなのはあんま出ないですね、うん、その代わりクソって言いますけ
どクソも言わねえな俺
だからやっぱちゃんと育ちがいい
んですか。どうだろうちゃんとなんか出てこねえんだよな
それはあれなのその自分の中に溜め込んで
しまっている。溜め込んでしまっているねそれは、うん、
それ逆に良くないかもよ。
どうなんだろうね。
ごめんね作品の話に全然なってないんだけど
後で戻ってこよう。
そうね、ちょっともうちょっと遠回りさせてもらって吐き出す手段とかない、ない。
吐き出す手段ね。
なんか別に人じゃなくても物事とかあと本とかでもいいんだけど、
うん、
なんかちょっとイラってはなるわけじゃん、
はい、
それはどっかに出したりはしない。
あんまり出さない。そうだね溜め込むタイプだね。だからストレス解消法がそんなにない気がするんだよね俺。いやなんか高校3年生の頃にその担任の先生と面談してる時にそう受験とかで大変だからさ、はい、なんかストレス解消法ありますかっていう風に先生から聞かれたんだよね、
はい、
で俺なんて答えたか忘れちゃったんだけどその質問がすごく今でも印象に残ってて、あ俺ねえなってい
やなんかそのそもそも抱えないからないんですならいいと思うんだけど。
いや抱える
はあ、マジこいつみたいなことは、まあ、多少はあるわけでしょう。したらなんかね、まあ別にあの僕みたいに直接的な悪口に変えることで発散するっていうのは正直いい方法ではないんですよ。
そうなの？
発している以上ね、どうしてもその事故が起こる可能性がある。
そうなんだよな。周りの人に嫌な気持ちにさせたくはないんだよね、別に。
本人じゃなくても、例えば人の悪口って別にそんな面白くないじゃん。
いや面白くないし嫌だよ。
そうでしょ。だから、まあ、その対策として。
うん、
まあ、1個はその悪口という形で出さないっていうのがあって、うん、でもう1個はこれ僕が取ってる方法なんだけど、うん、なるべくエンターテインメントにするっていう悪口を、
はいはいはい、
ちょっと大げさに言って、
うん、
で別に自分も傷ついてはないもののこんな面白目線で見ておりますよみたいな体に転化するとちょっと笑ってくれる人がいる。まあそれすら嫌な人もいるんだけど、
はいはいはいはい、
だからまあ前者かな。何らか別のだから今スポーツとかやって、
うんうん、まあ
発散
多少ねスポーツとかゲームとか、うん、まあ読書でもそうだけどそれで発散できてるのかなっていう感じはするけどね、うんうん、
どうなのかな。別に僕らは心理学とかは全く触れてないので、
うん、
我々が言ってるストレスっていうのが本来の意味でのストレスかどうかかな、
うん、
でもなんか振り返って思い出したりあんましない。
そのあめっちゃするめっちゃする。
するんだ、
うん。すげえ嫌なことをねふと思い出してねそれがすごく嫌だって思うんだよね。
辛いね。
うん、え思い出すってある嫌なこと。
あのね僕は割と反復する。
反復するよね。
するたびにだから僕は独り言になって。はあいつ意味あるみたいな。もう本当に中学生ぐらいの頃にめっちゃ嫌だったこととかも今でも思い出したりするし、就職してからもなんじゃこの役員みたいな気持ちになったりもするし、だからその別になんかきっかけがあるわけでもないけど、何かしかで一回思い出すと変わりとこうくっそーって思いながら一人の時はひたすら吐き出したりしてる。
ああだから陰鬱な気持ちになることは割とあるけれども、人と 話すと割と解消された感じになるね俺は。
あ、うん、あでもそれは分かる
か、うん、友達と喋るといいな、外に出るのは最初億劫だなって思うんだけど、行ったらすげえ楽しかったってなることが多いな。
だどうしても人と話してる時はさ、
うん、
好きな人と、ある程度好きな人と話してる時は、うん、別に何も思わないじゃん、
うん、
なんか面白いなとか、その感はいいんだけど、うん、一人になると思い出すみたいな。
あるね。いや特に思い出すポイントは、はい、お風呂場ですね。
あお風呂お風呂か。
風呂入ってる時にね、なんか嫌なことを思い出すんだよね。
そうなんだ、
うん、
俺お風呂何も考えてない。
だから風呂がねすごくね怖いの俺。お風呂自体は好きだよ、
はい、
毎日入るし俺自体好きなんだけど、風呂がすごい怖いんだよね俺。
何を思い出すんだろうみたいな、うん、
だから風呂で何も嫌なことを思い出さなかった時はいい日だなって思える。
あなるほどね。
今日はいい日だったって。
いやー辛いな、
うん、
お風呂とかも最高の癒しタイムのはずなのに。
だから一時期風呂にこうポッドキャスト持ち出したりねしてた時はあった。
なるほどね、
うん、
大変そう。逆にその好きなことを思い出したりって、
あのねあんまりないんだよね好きなことを思い出すって。
あ、そうなんだ。
それすごい損してんなって
そうだね
思うんだけど。
例えばなんか、うん、すげえ楽しいお出かけ、まあはいはい、なんかめっちゃいいデートがあった日、
うん、
夜に寝る前めっちゃニヤニヤするとか、
うん、あそれはあるかもね。
あ
るある。
でもそうだね、いいこと思い出すのそれぐらいだね、
うん、なんか当日はあよかったなって思い出すことはあるけれど、1週間とか経ってまた思い出すかっていうと、
まあないね、
あんまり思い出さないかな。やっぱり嫌な記憶が残りやすいよね。
そうだね、うん、仕組みが間違ってるね。
そうだよ。なんでだろうと思う。
逆にしてくれ。
嫌なことすぐ忘れさせようって
なんだっけみたいな。まあでも多分その生き残りにおいては
そうなんだよ、ね、
大事なんだよね。
そういう風に進化したんだろうけれど
もマジ恨むわ。今話しながら必死にどうやって本に戻って着地しようかなと思ってたんですけど、全くあの取っかかりが見つからなかったので、
戻りましょう。
無理やり戻しましょう。
映画で微妙だったなって思うシーンもう一つあって、うん、映画見た時あのテレビで見て隣にお母さんが一緒にいたのね、うん、で お母さんとテレビでその映画一緒に見てて、はい、で最後のシーンでこう安子が自首するっていうシーンがあるじゃん。
あるね。
でそれ終わって終わった後お母さんが感想として、いやそこで自首するってなんか娘のことを考えると自首できなくないっていう風に言ってたんだよ、
はい、
で、あそうなんか俺の感想とちょっと違ったからさ、あこれが子を持つものと持たざるものの違いなのかなって、うん、ちょっと思ったんだけれども、改めて映画を思い出してみると、あの最後にさ娘がさ、
はい、
自殺ミスみたいなのしちゃうじゃん。
そうだね。
で安子はこうそれまではあの石神のことを忘れてしまって行った方が幸せになれるかもしれないっていう風に思うんだけれども、娘が自殺ミスしちゃうことによってこのまま一生幸せになれることはないだろうなっていう風に感じちゃうわけじゃん。で自首するっていう風な仕組みになってると思うんだけど、その娘が自殺未遂するっていうシーンがないんだよね映画だって。
ない。確かに。
だからあれってそこめっちゃ大事じゃないって
確かにそう、
うん、
あそこをそう読んでて唯一そこだけびっくりした。
あそうなんだ。
そうだね。ただただね、僕はあそこを自殺未遂にするのはあんまり好きではなくて。
あ本当に。
なんだろう、僕はどうしてもね、その命をどうこうするっていう話があんまり好きじゃないっていう、
うん、
なんか、まあ、今回に関しては殺人事件だったりもするので、
うん、
しょうがない話ではありそうなんだけど、
うん、
ただ僕はどうしても子供が命を絶つとか絶とうとするみたいな
話は、まあ読んでて気持ちいい話ではないね。
嫌だ
ね。嫌だよそりゃ。
だからね、別にそこまでしなくてもいいんじゃないかと思ってしまうんですよ。
はいはい。
書き方の話だけど、単純にね、子供が石神に対して義理を感じて母親を責め立てるであるとか、逆に自分を責めるであるとか、そういう発言に及んでしまってやる子がまた別の方から追い詰められるっていう書き方で、僕は十分説得力があると思っていて、なんかね、そこに聖書を絡めてしまって、しかも結構駆け足で自殺シーンだけ
入るじゃないですか、本当最後の最後にポッと入るよね。
まあ、理由も説明されなくてなんでだろうっていう気分にはなるんだけど、ちょっとね、なんか畳み方が強引かなっていう。いや、
東の警部だから
そうなんだよ。だから彼はね、僕らにそういう感情を抱かせようと思ってない、のさあ悲しめみたいな本当にこうサデズムを感じますよね。
そうですね。
そうね、ただ、まあ、そういう感情を揺さぶられるっていう意味でもいい作品ではあります、
そうだね。
確かに それ忘れてたけど、大事ポイント
大事ポイント、
ポイントでは、
あとすごい俺お気に入りのシーンがあって、はい、まあ、俺去年度で辞めちゃったのでもう言うんだけれども、去年度まで数学の先生をやってたの
ね、
中高一貫校で、でこれ数学の先生の話じゃん、石神って、はい、でなんかこう物語とかで先生の描写、学校の描写が出てくると、結構そんなわけねえだろうっていう感じの描写が、そんなありえないよっていうのが起こるんだよね。でもこの容疑者 X の献身はすごく共感できる部分が多かったんだよね。例えば
リアルより、
そうそうそう、こう生徒にさ、なんで数学勉強しなきゃいけないんだよっていうふうに聞かれたりするじゃん、はいはい、でそれに対して石神はこうこうっていうふうに説明するんだけど、いろんななんで勉強しなきゃいけないかっていうのの説明の中で、俺が一番納得できる理由なんだよね、これが、だからそこにも、まあ、すごいいいなって思ったし、あとさ、テストの追試でをやってさ、石神自身がさ、この追試なんてどうせ全員受からせるんだから、何の意味があるんだよっていう風なことを言うじゃん。マジでそう
実体として
マジでそう、本当に、
いや我々生徒時代に薄々感じてましたけどあれ何なんだろうね。
教員側もどうせ全員受からせるんだから、なんでテスト作るんだろうっていう風に思ってた。
まあ一応その形式としては、教えた科目の内容を理解させましたよっていう、
そうなんでしょうけ
ど、何なんだろうねあれ、
分かんない。
だから今度政治の話になっちゃうよ、でもそのまま切り込んでね、文部科学省とはみたいな話になっちゃうから、
そうなんだよね、
しないですけど、でも僕もその塾の先生として子供の学習っていうのに携わってたことは過去ね6年ぐらいやってたってあるんだけど、あれね、本当になんか向き不向きもあるし、好き嫌いでやっぱ取り組み方の熱が変わってくるから、どうしてもその到達度っていうのはさあるじゃん。でそのできない子が頑張ってなくてできないんだったら、僕は頑張らせるべきだと思うんだけど、でも自分なりに必死で勉強とかできる範囲でね、宿題やったとかやらないとかじゃなくて、全力出して取り組んでみたけどここまでしかいけませんっていう子は確かにいるわけじゃないですか。でもその子らに対して、でもやっぱ点数取れてないから、とりあえずもしじゃない追試とかをやって合格としましょうみたいなのは、なんかね、その学習っていう観点でもちょっとどうかなって思うし、その子らが今後その生きていくにあたってさ、過去どういう風にハードルを乗り越えてきましたとか、達成を図られてきましたっていうのにすごく影響すると思うんだよね。その付き合いなんだよね。
いや、生徒をどう評価するのかっていうのも結構教育界で議論されるところで、割と カバちゃんが言ったようなどう到達したかっていう風にした方がいいんじゃないかっていうのもあるんだよね実際。
難しいんだけどね、数しかできなかった、
俺も割とそっち派だから、まあ、授業中に頑張って取り組んでいた子は頑張って成績を魔法の力で上げるようにはしてた
無理くりの
やつ、まあ、ボーダーラインにいるところってさ結構教員の裁量で上げたり下げたりできちゃうんだよ。だからこいつは態度悪いから4から3にするみたいな。
あったわ僕がどうしても数学は5が取れなかったんです中学時代。
そうなんだ、
態度が悪くて、うん、まあでもそういうのもあるよね、
うん、そういう教員感がこの容疑者 X の研修は俺は共感できた作品だなって思う。
そうだね、僕は石上すごい先生向いてるなと思った
の、うん、向いてると思うよ。映画だとさもうクソみたいなさ、
まあ、絵に描いたコミュ障みたいな感じだからね。あの演技よく好きなんだよ。
なんでそんな風にしたんだろうって俺思ったんだけど
全然その教職っていうなんでまず前に立つ人じゃないんで
しょ小説の石神は結構好きなんだよな、
ね、うん、まあ、小説の方がリアル感があるんだよね、うん、映画だとさ、まあ、しょうがないんだけど役者が美男子なもんでさ。
そうなんだよな、堤真一だよ
石神絶対モテるやんけ
かっこいいよ、
ね、あんなにかっこいい猫背のおっさんいないぜ片や小説はなんかハゲだし、うん、ずんぐりむっくりだし、
だるまだよだるま、
だるまの石神、うん、いやでも俺はねそっちの方が好きだ
ね。いや俺もそうだね、
だるまの石神、うん、で確かに数学科はいる、そういう
人いるいる、うん、教授にそういう人いたもん。
いたなんなら俺もあの先生の K 先生のね、うん、印象で見てましたし、はいはい、まあよく考えてみるとそうだなって感じ、
うん、ちょっと変わるけど、うん、こう教員やってるとさ、うん、こう物語で学校の描写見るとさ、さっきも言ったようにこれはありえないだろうっていうのが結構出てくるんだよね。でそれってすごく損だなって最近思ってて、なんか物語を楽しめないというか、
あ、まあそうね、
なんかどうにかできないかなって
あでもねそれはしょうがない、
そうしょうがないんだよね。この間あの美容院行った時にさ美容師の人と話してて、そういうのあるんすよねって言ったら、いや美容師もそうっすよって
でしょうね。あ、まあ、なんならプログラマーとかもそうですよ。
あ、そうだろうな。
SE やってましたけど、やってましたというかやってますけど、あの特に映像作品の SE はやべえかかり方をしてる。
あんなタイピングしないよね。
あんなタイピングしないし、ハッキングとかもね、なんか進捗バーみたいな、うん、
あの 90%95% みたいな
来い来いみたいな、こんなこと誰がするのかっていう、ね、あとリアルタイムのパスワード解析とか、
いや
ーキーワードはこれだみたいな、
あるあるある、
そんなレベルのパスワードだったら苦労せんわ、ね、絶対機密情報とか70桁の、うん、なんか何種類かの文字のとかそういうやつでしょ、うんうん、そんな解析できませんから
ね。そうだね
とかね、まあ、それはどうしてもしょうがないので、う
ん、なんか悲しいよね、しょうがないけど、
まあでも僕はあんまりねそこに突っ込んだりはしないで
いい
です
。いいねそれ、
やっぱ数をこなすことです
ね。数をこなすこと、うん、そうなんだ、
まあ、僕はその幼い頃、うん、父親が映画が好きだった影響で、うん、週3本ぐらい映画を見てた
ので、マジ？
あのもうありとあらゆる、うん、ケレン味という、特にハリウッド映画とかばっかり見てたんで、
ハリウッドはまあね、
絵が面白ければ正義、
細けいことは気にするなっていうものだからね
そういう世界をずっと見て楽しんできちゃったんで、うん、あ、まあ、この世界ではこういうもん
っていう認識で、まあ、あれだけ大雑把だと俺もそう思えるんだけどね
いや、まあまあ、より細かいところとかだとまあ気になるかもしれないけど、うん、どうなのかな、そういう世界もあるのかもなって思ってるから、まあ楽しめるかもしれないし、どうしても気になることに関してはもう 割り切るしかないんじゃないですか、
うんうん、
損しちゃったな、
損しちゃった、冷めちゃったな
って。そうなんですね、うん、まあだからどうしてもね、大人になるとどんどん損をしていくんですよね。
悲しいね、その発言悲しいね。
いやでも間違いなくそうで、
いや子供の頃純粋に楽しんでたなってことばっかあるよね。
いろんな経験をしてしまったがゆえに、うん、もう我々はカメハメハを打てないことを知ってるじゃないですか。
そうだね、
でも幼稚園当時は何ならワンチャンあるんじゃないかと思ったでしょ、うん、
あったよ本当ね。
だからね、やっぱそういう意味で成長していくとどうしても楽しめなくなることってのがある
んです。ヌーベーとか読んでて本当にあるんだろうなって思ってたことあるもん。
いるんだろうなだから俺も鬼がつけば強えぞ、
ね、そうなんだよ、うん、
あるわあるわ。ただねちょっと問題なのは、結構いい年してまだそのワンちゃんを信じてる人がいる場合ね。それに関してはちょっと、うん、なんていうのかな、まあそういうことはあるかもしれない、
うん、
あるかもしれないけれども、ない前提で生きた方がいいですよっていうのは ね、
そうだね、
話を聞きたいなと、
はい、
何の話ですかね。
俺大体喋りたいこと終わったな。
そう、ね、僕はもう最初から言ってますけど、あんまり話したいことは大変面白かったということ で、 であの刑事コロンボとか古畑任三郎を見たくなりました。
そろそろ終わりますか。
いつものやつはまあ省略しましょう、
うん、まあ、ツイッターアカウントあるよっていうのと、
うん、ね、
ハッシュタグつけてつぶやくといいかもねって、
はい、お願いします。
こんな感じですね。よし、
めっちゃ喋っとるやんけ。
本当だ。いや、いいですね、
はい、じゃあさよなら。
さよなら。